マタイの福音書の28章ですね。マタイの福音書の最後の章になりました。マタイによる福音書ということで、この締めくくるわけで、この初めにマタイが語った言葉というのが、この一章の一節で、日本語には出てないんですけれども、ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図、こうなってるんですね。これ、アブラハムの子孫、ダビデの子孫ってなってますけれども、本来はダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図ということで、ダビデの子から始まり、そしてイエス様が王として、この18節がキーワードになりますけれども、私には天においても地においても一切の権威が与えられていますと。復活によって確かにこの方がダビデの子というか、その王なる方としてこの君臨されるということが復活によって明らかにされるということになります。この十字架の、このずっと、そうですね、27章、また26章もそうですけれども、この十字架に至るこのイエス様の道を、このマタイによる福音書を見ていきますと、この確実にイエス様がこの状況を掌握されていたということを見ることができました。で、これはもう本当に一つ一つ細かいところで、あえてイエス様がこの例えばこの前の学びで27章の最後のところで、神の子なら自分を救ってみろというそしりを受けたんですけれども、実はイエス様がすべてのことをこの神様の予言に従ってですね、この行っておられたということをこの見ることができたわけですね。そして今度この28章ではっきりするのが、この復活の力によって確かにこの方にそのすべての権威とが与えられているということをこの見ていく、その力をですね、見ていくことができるわけなんですね。で、この一節で、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来たとあります。で、このマグダラのマリアと他のマリアというふうに、このマタイの福音書は一節で特定しているんですけれども、ここで、そうですね、具体的に27章の56節で、マタイがその中にマグダラのマリア、そして、もう一人のですね、このマリア、この書いてるんですね。その最後の最後のところまで、そのそばに、比較的そばにですね、この来ていたその女2人が、このまずこの墓のところにやってきたわけなんです。弟子たちはもういません。この弟子たちが逃げてってしまったわけなんですね。で、弟子たちはですね、この出来事の後に自分の職業に戻ることって可能だったわけですよ。例えばペテロだったら漁師、マタイだったら酒税人、また熱心党員のシモンだったらまた熱心党の活動をですね、行うことが可能だったかもしれないんですけれども、このマグダラのマリアはですね、特にどういう人物だったかといいますと、7つの悪霊に疲れていたということで、もう彼女はまずもってそのイエス様なしの生活っていうのはないんですよね。まずもっても他には行くところがなかったわけなんです。だから、そういう状態の彼女が、このもう十字架のところもイエス様のそばにいたし、そして葬られている時にももうそこにしかいることができなかった状態であったわけなんですね。 だからこそイエス様の復活の最初の証人となることができます。具体的にはもっとはっきりとヨハネの福音書ではマグダラのマリアがこのブドウイエス様に出会ってですね、ブドウ園の主人だと思ってですね、この勘違いしたっていう箇所がありますけれども、このようにして自分が生きているのがキリストだけだという状況に自分を置いているかどうかによって、このキリストの復活のリアリティっていうんですか、現実っていうんですか、その実際に生きておられるんだということをこの経験することができるわけなんですね。でこれが他にも行く道があるということであれば、こうどんどんどんどん離れていっても構わないんだけれども、でそういうふうになっていっちゃうんだけれども、けれどもマリアは違かった。で私たちも同じように本当にイエス様を知りたいのであれば、この方以外には私は生きていくことはできないという、そういう場所に自分を置いているということです。そしてすると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇に転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かったと言います。また地震が起こりました。この前もイエス様が十字架につけられて、この正午が過ぎてその後ですね、この地震が、息を引き取られた後ですね、ごめんなさい、地震が起こった、27章の51節に書いてますけれども、またこの大きな地震が起こりですね、主の使いが来たというんですね。力強いその使いが来ました。で稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かったと。でこの27章の学びで、この前ね、これ新しい発見だっておっしゃってくださったんですけども、十字架の場面なんですが、そこに出ている、例えば夜暗くなった、祭りの時に暗くなったであるとか、そして血が揺れ動いたであるとか、また生徒たちがよみがえったというところが、実は旧約において終わりの日に起こる、その印として、この書かれているものがこう重なっているという話をしました。だから予兆っていうんですかですね。で同じようにですね、今ここもですね似ている部分があるんですね。で黙示録の10章にですね、このイエス様が戻って来られるにあたって、その戻って来られる時が近づいたことを宣言するときに、強い御使いが現れていることが現れるところが出てきます。一節を見ると、もう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであったですね。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠える時のように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、七つの雷がおのおの声を出したと。でこの御使いについてですね、二つの意見があってですね、あまりにもここの描写がイエス様ご自身に似ているので、これはイエス様の再臨を表しているっていう意見とですね、イエス様ご自身だっていう意見と、そしていやそうではないと、もう一人の強い御使いっていうのが書いてあるんですけども、このもう一人っていうのは、このどっちだったっけな、やっぱ御使いだと、このもう一人っていうのは同じ種類のっていう意味のギリシャ語が使われているはずですね、確か。でそれで御使いであると、でも御使いなんだけど特別な御使いで、このキリストの栄光をはっきりと表している御使いであるというその2つの解釈があります。でここで、はっきりとですね、このどちらにしてもですね、このキリストの力と栄光をはっきりと表して、一切のところにこの権威を持っている形で、この 右足は海の上に、左足は地の上に置きっていうふうに書いてますけれども、このような形で一切の権威を持った存在として今ここで、この宣言するんですね。この五節以降にこの 右手を天に上げて永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓ったと、というこの御使いの現れがあって、でここでも御使いの現れがあって、そしてやはり同じようなこの稲妻のような輝きで、衣が雪のように白かった、大きな力を持ってこの大きな地震が起こったということなんですね。で次に、万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。この栄光に輝く御使いを見て万兵たちは死人のようになると。でも後で出てくる女たちは恐ろしかったけれども喜んでいたと。でイエス様は、このイエス様に会った時にですね、今度は、もう恐れてはいけないと言って、この喜びのみがこの彼女たちに残っていくことになります。同じ栄光のこの御使い、栄光を反映している御使いがあって、一方不信者である万兵はもう死んだようになったけれども、その女たちはそのようなことは起こらなかった、むしろ喜びがあるというこの大きな違いがあるんですね。でこれはこの聖書の中で数多く出てきます。で黙示録を見ますと、黙示録の6章のところには、神の怒りが、キリストの子羊の怒りが地上に下ってですね、どのようにしてこの子羊の怒り、この神の前に、私たちは耐えることは立つことができるのかとこう言ってるんですね。けれども同じ神と子羊との前で、今度は黙示録の7章に入りますと、喜んでいる姿が見ることができます。同じイエス様、神の前であるにもかかわらず、ちょっと見てみますか、ね、6章の、16節と17節はこの地上にいる不信者たちですね、私たちの上に倒れかかって御座にある方の 御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれと。で御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられようと、まあ、立つことができようというふうに訳しても構わないんですけれども、耐えられようと。けれども7章を見ると、9節にこの後半部分ですね、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていたと。でこれが喜んでいるんですね、大声で叫んでいるんですよ。で同じ御座の前なのに、同じこの神ご自身の臨在なのに、一方はあまりにも恐ろしくて耐えられず、もう一方は喜んで立っていることができる。でこの違いが、まあ、いわば信仰であって、そして贖われているかそうでないかの違いになるわけであります。で、第一ヨハネの、4章の、17節に、このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。裁きの日に大胆さを持つことができる、つまりその責めがない、あるいはやましさがない、恥じないですね、大胆さを持つことができると。私たちもこのようにやってキリストと同じようなものであるからだと。それ次には、あの有名な愛には恐れがありません、全くは恐れを締め出しますというふうに、まあ、つながっていくわけなんですね。だから今ここで、この万兵たちが死人のようになったけれども、そうではないと。で次に5節で、28章の5節、すると御使いは女たちに言った、恐れてはいけません、 あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたのです。からです。来て納めてあった場所を見てご覧なさい。まず大事なのは、この来て収めてあったところを見てごらんなさい。ここにはいないよということです。つまりここで御使いが強調しているのは事実なんですね。復活という事実です。で、もちろん私たちは霊的に新しい命に預かるということ、これはこの目に見えないけれども、もう本当に大事なことであります。で、何ですか、バプテスマ、水のバプテスマもですね、このキリストとともによみがえって新しい命に預かるということを表していて、私たちが新しい命に預かったんだよということを表しているわけですけれども、でね、ここでね、でもね、この自分の気持ちとか自分の心の中のことだけがそのキリスト教の信仰ではなくて、むしろこの復活の事実ですね、客観的な事実が私たちが拠り所としている信仰このなんですね。だからペテロは第一ペテロで一章のところで、神はご自分の大きな現れ、一章の3節で、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。これですね、単なる希望ではなくて、生きた希望、蘇ったんだという事実ですね。だから生きているんだ。いうことですね。で、もう一つ大事なのが、前から言っておられたように、イエスは前から言ってました。で、これがずっとイエス様が強調されていることですね。まずご自身が、私がこの引き渡されて、そして3日目によみがえるということを話しておられました。で、それだけではなくて、このイエス様がこの十字架につけ、捕らえられるときも、26章の54節で、こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうと、この神様が言われたことがその通りになっていくということが今ここで強調されているわけなんですね。神の言葉の力です。イエス様の言葉の力です。そして次に、ですから急いで行ってお弟子のところにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけお伝えしました。行き先を伝えています。よみがえった後にガリラヤで会うよということですね。蘇った後にあのガリラヤで会うよ。イエス様が宣教の活動を生き生きと行っておられたあのガリラヤで会おうよと。あのガリラヤのイエス様の姿が過去のものではなくて、よみがえられたことによって私はこのようにあなたと共に働くよということを強調したかったんだと。もちろん故郷であったっていうのもあるし、またそのメシアとしての働きをですね、イエスも行い続けましたけれども、私はあなた方と共にそれを行っていくよですね、という意味合いがあります。そしてそこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで、急いで墓を離れ 弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。大事です、この拝んだという言葉が17節も出てきます。彼らは礼拝したと、弟子たちがですね、王なる方として拝んだわけなんです。そして御足を抱いて拝んだ。イエス様に、よみがえったイエス様に会った時に初めに行ったのが礼拝です。王なるキリストとしての礼拝を行われた。死に打ち勝たられたこの方が一切の権威を持っているということを彼らは認めたわけです。でね、メシアということを考えるときに、彼らがね、頭の中で思い浮かべていたこの御言葉っていうのがあるんですよね。詩編の2編の7節で、ちょっと1節のところでね、国々は騒ぎ立ちて国民はつぶやくって話が書いてあるんですね。これ後で使徒の働きでここの箇所を使ってですね、ピラトとヘロデがイエスを十字架につけたということでこう引用してるんですよ。けど7節で、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。私はあなたの子。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。これが私があなたを産んだっていう言葉ね。これが使徒の13章の33節で引用されていて、イエス様がよみがえった証拠となる、根拠となる御言葉として使われています。産んだっていう言葉は何かと言ったら、神の子として公に現れたということです。神の子だということを この世に対してはっきりと表したということです。そして神の子って一体何なのかって言ったら、この8節9節で、私に求めよ、私は国々をあなたへに譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にするということで、相続者、国々を相続する神のもの、父なる神のものを相続するものとしての神の子として、この8節と9節が書いてあって、でここをよく読むと、これが再臨のイエス様になっていくわけなんですよ。でそして続けてみると、それゆえ今王たちを悟れ、地の裁きつかさたちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、はい次見てください、巫女に口づけせよ。ここです。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は口づけするという。で御足に、先ほどのね、抱いてってありますね。で以前はこの口づけしてっていう、この何ですか、不道徳な女もそうですし、この足のところに来るっていうのは、これが、その本当に自分を癒しめている姿であります。本当にその人をこの王として、なんていうのかな、この口づけの仕方っていうのが一番こう対等なのっていうのが、本当に頬、この頬ですよね。そしてこうどんどん下がっていって、そしてこの足のところに口づけするというのは、まさにもう本当にひれ伏している姿になるわけなんですね。でこれを彼女たちが行いました。でするとイエスは言われた。恐れてはいけません、言って、私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。すっごい大事な言葉がね、この私の兄弟たちにって言うんですよ。イエス様が兄弟、弟子たちを兄弟と 呼ばれたわけなんです。でこれ明確に出てるのがヨハネ、さらに明確に出てるのがヨハネの20章なんですけれども、20章の17節で、私、マグダラのマリアにね、イエス様が言われましたが、私にすがりついてはいけません、私はまだ父のもとに登ってはいないからです、私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに戻ると告げなさい。こういうふうにやっぱり私の兄弟で、はっきりと私の父であってあなた方の父、私の神であってまたあなた方の神と、この復活された後に明確に言われています。でこのような関係ができるよということを十字架の直前にこのヨハネの福音書のですね、このところには記されているんですけれども、このあなた方のうちに聖霊が宿り、そして私と父はあなた方の中に住みますと、あなた方のと共に住みますということをおっしゃっていて、もう父に私がお願いするのではなくて、私の名によって父に直接お願いすればあなた方の祈りは聞かれますということですね。そのような親密さを教えておられるんですよ。で、この今度ヘブル開いてください。ヘブル、2章の11節、生徒する方も生徒される者たちもすべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。このようにやはり兄弟と呼ぶことを恥としなかったと書いてあります。で今度はローマを開いてください。ローマの8章です。8章で、ですね、29節ですね。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。この長子となるという言葉があります。長子というのは、その父のもの、神のもの、人間の世界でもね、そうですけども、2倍の分け前をもらう、その受け継ぐ方ですね、受け継ぐ人。けれども同じ兄弟なんですよ。だから、イエス様が、この神の御子として復活によって現れたことによって、イエス様が私たちを兄弟と呼ぶということは一体どういうことかといったら、養子縁組に私たちがなった、養子となった、つまりイエス様が持っておられる、御子として持っておられるその権限を私たちにも委託されていくようになっていくということになっていくわけなんですね。神がキリストにあって与えておられるものを私たちも同じように、養子ですから、この分かち合ってくださるということなんです。だからキリストがよみがえられたように私たちもよみがえり、キリストが相続されるように私たちも共同相続者となり、キリストが栄光の姿になられたと同じように私たちも神の子供としての現れ、栄光の姿でもってこの地上に現れると。もちろんこの方は神ご自身であり、私たちは人であって、大きもう根本的な本質的な差があるわけですけれども、もしこれを一つになるとか何だかって言ったら、まあ異端になっちゃうわけですよね。私たちが神になるとかね、そうでは全然なくて、この同じ、そのかなりその等しいっていうかな、そのまあ長子ですから全然違うんですけれども、同じものを分かち合っていくという、そういう意味でこの兄弟が使われているんですね。長くなりましたが、すごく大事な言葉なんですね。で次に、28章戻りましょう。マタイの女たちが行き着かないうちに、もう数人の番兵が都に来て起こったことを全部宰相たちに報告した。そこで宰相たちは町の長老たちと共に集まって 民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。それで彼らは金をもらって指示された通りにした。そこでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいるということで、ここは前回の27章の続きなんですよね。まず万兵をつけなさいと、つけさせてくださいというこの最初たちがですねピラトのところに行って、惑わし、このような惑わし、弟子たちが盗んだということになってきたらまずいからと。けれどもやっぱりそれが失敗したわけで、だから今度は隠蔽工作をこのようにして行っているわけですね。でこのようにして、イエス様がよみがえられてついに弟子たちと会われて、とっても大事な、命令を行われます。ですか。しかし11人の弟子たちはガリラ屋に行ってイエスの指示された山に登った。やっぱ山に登るって大事ですね。三条の水君もそうですし、その権威を持って宣言するわけですよね。終わりの日もそうですけれども、エルサレムの山から主が教えを、だから本当にね終末的なんですよね。終末じゃないんですよ、その再臨じゃないんだけども終末的なことが、これ十字架から始まり、今度はこのよみがえられることによってそれがもっとリアリティを持ってね現れたということなんですね。でそしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。やはりここで礼拝した。そしてしかしある者は疑った。聖書が大、聖書がすごいところは正直だっていうですね。あるものは疑った。歴史文書というのは普通権力者側から語られますから、都合の悪いところっていうのは隠して当然なわけで、例えばこの前も話しましたけれども、メシャっていう王様がいてですね、モアブの王様がいて、そしてそのイスラエルと戦ったっていうことが残ってるわけですけれども、自分が勝ったっていう話はしてるんですけれども、負けたって話もしない、してない。あとセナケリブっていうのも、この前セナケリブがですねずっと後に出てきますね、第二列王記に出てきますけれども、ヒゼキヤと戦ってですね、ヒゼキヤっていう言葉も出てきますよ。そのセナケリブの碑文っていうのがあってですね、碑文かな、碑文じゃないの、あれはなんだっけな、プリズムだね、プリズムってね、なんかねこう六角形みたいになって、こう、まあ、いわゆるこう文字が書いてあるんですよ。でそこにもヒゼキヤの名前があってですね、でそれでヒゼキヤに勝っていったと、ユダの町をどんどん取っていったって話は書いたんですけども、エルサレムでね18万5千人の、アッシリアの軍がですね滅ぼされたという話は全然出てこない。でこのように都合の悪いのっていうのは載せないんですよね。でここで逆に聖書というのは権威がある、そのまま載せる。だからもう神の意図がある。神様はこのように疑う者がいてもやはりこの者を選んで使徒としておられる。神の憐れみのゆえにそれぞれの人たちが立って生かされてるんだということが分かりますが、でイエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。先ほども見ました、この一切の権威が与えられている、この詩篇におけるイエス様の姿、メシアの姿がはっきりと現れていました。でこれがマタイによる福音書のテーマであって、ダビデの子としての血筋、そして東方の博士によって拝まれて、 そして三条の水訓では、しかし私はあなた方に言いますと言って、天の御国を宣言されて、そして病人を癒したり悪霊を追い出し、その権威を表しておられたわけなんです。そして大事なのが、天においても、天に神は住まわれているわけですけれども、その目に見えないその天において支配されているだけではなくて、今度は地においても支配をしているよと、イエス様が教会に対してその力を委託されたんですね。誠にあなた方につきます、これ18章の18節ですけども、何でもあなた方が地上でつなぐならば、それは天においてもつながれており、あなた方は地上で解くなら、それは天においても解かれているのですということで、あらゆる地上における事象っていうのかな、領域っていうのかな、生活、いろんなものにおいてイエスが権威を持っておられるんだということがここで強調されていて、この王なるキリストの子供として、あるいは王なるキリストのこの神の国の大使、施設としてあなた方はこれから出ていくんですよということをこの19節以降で話すんですね。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいと。これは大宣教命令と呼ばれます。英語だったら The Great Commission ですねと呼ばれますけれども、ここでまずキーワードは弟子とするということです。これ動詞がですね、このギリシャ語ではここしかないですね。弟子としなさいということが、これ今彼ら弟子、本人が弟子なんですよ。本人が弟子なんですけれども、これから弟子としていきなさいという、これがすごく大事なんです。なんでかって言ったら、イエス様が弟子たちと時を過ごされ、まず弟子を召しですね、呼びかけ、ご自分のものとし、時間を過ごし、そして権威を与えて悪霊を追い出しをさせたりですね、そして、一緒に過ごして、そしていろんなことを、あらゆるこの命じられたことをですね、習っていったわけですよ。弟子たちがこれを行いなさいと言ってるわけですね。ですから弟子作り、弟子作りというのは何かって言ったら、モデルがイエス様と弟子たちとの生活があり、単なる学校じゃなくて生活を含めて、あらゆるところにおいてこのイエス、後で出てきますけれども、命じられたことを守り行うことができるように指導していくというのがイエス様の命令になるわけなんです。そしてあらゆるという言葉が大事で、今まではイスラエルの失われた羊のためにイエス様が 主に働きかけておられたんですけれども、ここであらゆるとなります。でこれは決して新しい考えでは全然なくて、アブラハムに対してこの神様が、すべての民族があなたによって祝福を受けると、あらゆる国がこのその中に含まれていくんだよということで、そのためにまずしなければいけないのは生きなさいということなんです。つまり自分が今いるところですね、これ物理的にもちろん行くっていうのもあるんですけれども、行くということは自分が生きているその文化であるとか生活環境であるとか、そういうものから出ていきなさいという宣教、宣教師って言いますけれども、宣教師と牧師の違いというのは、宣教師というのは他の文化、他の言語、または自分と生活をしているその分野が違う人たち、普通は接触しないですね、壁がある、そういう人たちにも届いていくという意味合いがある。で、使徒っていうのは使わされたものっていう意味ですけれども、使徒がまさにそういう働きをしていまして、 まあ、宣教師は使徒のような権威をもちろん持ってないんですけれども、使徒って言ったら、まあ、あのイエス様の言葉をね、なんですか、新約聖書を書くぐらいの、ね、権威を持ってるわけですけれども、そういう権威ではなくて、働きとしてはこの宣教師がいるわけなんですね。そして次に、父子聖霊の御名によってバプテスマを授けた。でバプテスマっていうのは普通にやってました。ユダヤ人はこの水の中に入るということは、あのイスラエル旅行行った時にミクバって言ってね、あの神霊層、あの私はね、洗礼という言葉はね、あんまり好きじゃないんですよ。でそれはね、あの何でかというと歴史的な伝統的なもので、いわゆるこの適礼っていうんですか、頭にこう少しつけるだけっていうものがですね、あのこのその適礼のようなものを、まあ、今まで洗礼というふうにですね、こう言われていたので、あえてあのバプテストっていう、ね、グループの人たちがいますけれども、バプティストだっけ、バプテスト、バプテストか、ね、あの人たちはですね、あのもっと神霊というのを強調して、神霊というのは浸すって書きますね。神霊という言葉を使いますけれども、まああの一番手っ取り早いのはこの新改訳の訳ですね、バプテスマ、そのまま浸すという意味です。でこれを行ってました。で悔い改めのバプテスマを受けなさいと、だから言ったんです。あのバプテスマのヨハネは、これからメシアが来るから、でメシアにも来てるから、悔い改めなさいと、でなかったらあなた方はことごとく滅ぼされるよと、悔い改めよと、そのバプテスマを受けなさいと言ったんですけれども、ここでイエス様が明確に父子聖霊の御名によって言ってます。ですか。でこれはもうあのイエス様がバプテスマを受けられた時のことをイエス様はお考えになってお話になっていると思います。ご自身がバプテスマを受けられた時に、御霊が鳩のように下ってこられて、そして父なる神が私の愛する子って言ったのかな、これは私の愛する子って、ね、そういう言葉言われましたよね。それでこの皆って書いてますけど、この皆が英語ではあのまあ、ギリシャ語もそうですけど単数になってます。つまり三位一体の神様です。 Names of the Father and the Son and the Holy Spirit じゃなくて The name of the Father and the Son and the Holy Spirit になってます。三位一体の神ですけれども、これによってあなた方はバプテスマを受けますよと、そしてごめんなさい、弟子とするための方法、まず行くということですね。で2つ目がバプテスマを授けるということです。で3つ目が次で教えるということですけれども、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいと、命じたすべてのことを守るように、ただ聞くだけではなくて守るように、でしかもすべてのこと、なら全生活に関わる、それに適応させていくということ、実践していくということ、それをするように教えていきなさいと。でこれを行っていくにあたってのイエス様の約束があります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。世の終わりまで、世が来るときまで、これ終わりが来るときまで、いつもです、ね、一緒にいるよということなんですけれども、この、大宣教命令の中で、この弟子を作るという中で、この語られているんですよね。でここ大事です。大使なんです。施設なんです。わかりますよね。例えば今外に出て、警察に止められたとしますね。で警官といってその人に権威があるわけではない。何に権威があるかって言ったら、その着ている服であるとか拳銃であるとか、そして何よりも法治国家ですから、日本は法律ですよね。でそれによってどんな2トン車3トン車分かんないけれども、大きなトラックでさえが止まるわけなんですよ。同じようにイエス様が共にいてくださって、イエス様の名前によってイエス様の権威を帯びて行っていくところで、私ではなくキリストがことを行ってくださる わけなんです。すごく大事です。私にはできないという言葉、当たり前です。そんなことイエス様が命令しておられません。ではなくて、私の名によって行いなさい。イエス様が共におられることを証ししていくわけです。ですね、これが、この宣教の時に、経験できる約束であります。イエス様が共におられる。で、この実践を、以前学びましたが、使徒の働きで見ることができ、で、私が初めにこの使徒の働きをね、クリスチャンになったばっかりで読んだときにちょっと驚いたんですね。何かって言ったら、なんだよ、だってこの権威を振るっていたイエス様は、だから権威を振るえたから、ね、あの神の子だって証明されたけれども、なんだ、弟子たちだって同じことやってるじゃないって。それもそのはずなんですね。弟子たちが行っているというよりも、イエス様が彼らと共におられて、イエス様の名によって彼らがその権威を行使したから、そういうことが起こっていったわけであります。そして神の御国のリアリティ、三条の水訓から始まる、そしてイエス様がこのいろんなこの良き技を行われた、そのリアリティがこの使徒の働きのところで、このはっきりとまざまざとですね、現れているわけなんです。だから、ちょっと最後にまとめたいんですけれども、2章の42節で、使徒の働きの41節から見ると分かる、いいかな。そこで彼らは彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられたですね。で、彼らは使徒たちの教えを固く守りですね。で、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたということです。だからこの最初に書いてあったこの大宣教命令のこのすでに3つのことが書いてあって、バプテスマ、弟子、そして教えですね。で、その他に大事なのがこの交わり、パン先、そして祈りということになって、これが教会の、なんていうのかな、大動脈ですね。大動脈です。勉強会ではありません。あの内村鑑三という人はですね、無教会主義っていうことを言ってですね、でもその結局はその無教会主義というのが勉強会になってきました。教会は違います。教えを守るだけじゃなくて、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。これがあって初めて教会が成り立ち、そしてそれによって大きな技が、もう早速ね、この43節見ると大きな技が起こってて、で、人たちが全てのものを共有し、そして、パンも裂き、で、次に47節で、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったと。救われる人たちも仲間に加えてくださったということであります、ね、これで終わりました。お祈りします。愛する天皇お父様、ありがとうございました。今教えをあなたから受けることができてありがとうございます。そして私たちが今度は信仰によってあなたのこの言われた教えを実際に願い求めて、祈りの中で願い求めて、そして本当にこれが、実際のものであるということを体験していかなければ、いけないことを思います。主よ、どうかあなたが私たちに渇きを起こしてくださって、そして本当にイエス様が約束された通りに、生きることができますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。